YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月3日火曜日、第422回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように池原摂氏流は次期家元マスの三春さんからのご紹介、学芸大学エキスパーは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日はですね、千本桜ホールさんにて、三田社長からのお誘い金子雄星、これはオスメスのオスと書いて生きる、はい、書いて金子雄星さんとお呼びするんだと思いますけどね、アンドカイドウ豊さんの即興ジャズライブを拝見しましてね、私の方ではジャズは門外観ながら、それでも1989年、ニューヨークでのですね、こんばんは、いらっしゃいませ、ようこそ、こんばんは、どうぞ、はい、ニューヨークのスイートベージュでですね、1989年に、渡米した際に、そちらのジャズハウスでね、ジャージーなグルーヴ感を久しぶりに、感じたことをですね、改めてちょっとこう思い出したような次第でして、音楽はね、感性で感じるものなんだなというふうに改めて、感じられた、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、この前、新宿駅で出会ってしまったメロンベアに、本当の名前はわかりません、笑い。ただ、子は可愛かったよ、ゆるキャラ、可愛いね。さて、本日のライブではカラフルバードのはずの派生ユニットで出演いたします。きっと楽しいはず、といったことで、さて、本人をゆるキャラに例えるとするなら、ヒコニャン、クマモン、ヤナナとある中で、どんなキャラと言えるんでしょうかね。そんな学 F 第1週目アシスタントといえば、こちら。
こんばんは。こんばんは、阿久津香織です。
はい、そんな阿久ちゃんとお送りしてまいります、学大 FM ですけどもね。さあ、阿久津さんには、的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、カラフルバード、初の、派生ユニットで、はいはいはいはい、ライブ行ってき
た。そういうの派生ユニットって言うんだ。そういうのを派生ユニットって言うんだ、
多分そうだと思います。
ああ、そうですか、なるほどね、それで、色目としては
色、あ、出た色ですか、
はい、
色としては緑、オレンジ、黄色の3人で、
緑、オレンジ、黄色の3人、緑は、は
い、あやちゃん、オレンジがみくちゃん、
みくちゃん
2期メンバーの子ですね。
ああ、なるほど、で黄色がお嬢ということで、はい、3人で、秋田犬でしたっけね、
はい、秋田犬で、ね、ハッピーというライブに、
おお、
はい、
今回もなんか、対バン的なことでしたっけ、何バンドが
ね、
ある中で、
はい
はい、ご参加されたということで、まあ、どんな印象だったんでしょうね。
すごく楽しかったです。
おお、どんな感じで楽しかった、毎回楽しいには違いないわけでしょ。
あ、そうです、毎回楽しいのですけど、なんか初めてこの3人で、意見を出し合って一から全部決めて、
なるほど、
なんかすごく楽しかったです。
おうおうおう、やっぱり、ね、自分たちで作っていくんだ、やっていくんだみたいな、そういう感じですか、それと
そう、いつもはみんなに引っ張ってて、
まあ、よ
そ、
いらっしゃいませ、ね、プロデューサーの
カイドウさん
お越しですけども、傘まで持ち込んじゃってお客さん外に置かれた方がいいんじゃないですか。新品の傘だから純金の傘って今聞こえましたけど、それは高価だから、まあ、店にも持ち込むわな、そこはな、はいはいはい、まあまあ、そんなカイドウさんと一緒にお送りしてます。まあ、今日はこちらにね、素敵なカップルの方がね、お越しで、まあ、ラジオ放送を楽しんでいただきながら、はい、お付き合いいただければというふうに思いますけどね、はい、まあまあ、そんなこんなで、そのライブですけども、おまあ、とりあえずその楽しかったのと、やっぱりね、うまくいくいかないっていうのは別の話ですから、その辺もうまくいって楽しかったということなんでしょうか。
あと
演奏の方いかがでしたか。
お客さんはすごく楽しんでくださってたので、 うまくいったと思います。
もう、そうですか、
はい。
楽曲的には何曲ぐらい歌われて、持ち時間的には何分とか。
3曲の持ち時間が決まってなかったんですけど、多分15分、20分ぐらい、
うん、あ、そうでしょう、
やってたんじゃないかなと思います。
で、私もだからお伺いしたかったんだけど、これはまあ言い訳でも何でもなくやっぱりそのぐらいの尺で見に行ってもね、つまんないから。やっぱりほらこうソロだったりとか、まあ、単独だったりとか、たっぷりね見れるライブにはまたお邪魔したいなというふうに思ったりなんかしてるんだけど、
はい、
ただでもその短い間の楽しみ方を、うん、まあそのファンの人はこう一緒に楽しむっていう部分では、短いだけに余計楽しめるっていう部分もあるのかもしれないね。
あ、そうです ね15分の中で、うん、応援するみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、でだからそれはまた競争だから、
うん、
こんばんは、ようこそいらっしゃいませ、
い
らっしゃいませ、ね、そういうこうなんていうのかな、このチームに他の対バンがあったりするわけじゃない、
はい、
そうするとそのアイドルチームと対バンの中で何バンド出たのかな。
あ、今回はアイドルさんというアイドルさんは自分たちのチームしかなくて、
ほうほうほう、
他の方、演歌の方だったり、
お、演歌もあって、
はい、大黒摩季さんをフューチャリングされてる方だったり。
大黒摩季、
はい、
へえ、すごいね。
いろんな方が出演されてました、
うん、おお、そうなんだ。だから何を言いたいかというと、そういう方たちを結局たくさん対バンとかね、そういうのがある中で、うん、カラフルバードを負けないで応援するぞみたいなファン心理があったりすると、うん、他の単独っていうか、まあ、そういうソロライブの楽しみ方とはファンの人たちはおのずと違ってくるだろうからね。
うん、
あ、 ね、もうそこは盛り上がるし、うん、お前あれ見てねえのかよ、あの時のみたいなね、うん、そこになんかアクシデントがなんかあったりなんかすると、アクちゃんが転んだりとかね、なんかこうちょっと、お腹痛くてこう座り込んじゃったりとかねそういうのがあると、俺あれ見てるんだよみたいなのがあったりするから、やっぱ行きたい人は毎回でも行きたいわね、そこはね。
そうですね。
なるほどね、はいはい。まあまあ、でもどうですか、そのメッセージとかファンの方たち、この前のお越しになってくださった方に、メッセージをお伝えしておかなくていいですか。
方に、あ、でも本当にすごい一緒に楽しい時間を過ごせて、
うん、
本当に自分たちも楽しかったです、
はいはい、
ありがとうございます、
ありがとうございましたということで、ね、
本当にありがとうございました。
はい、わかりました。今日はそんなね、カラフルバードの、まあ、あなた自身がカラフルバードじゃないんだけどねこれすぐ忘れちゃうんだよね。
あ、でももう大丈夫です。
もう大丈夫なんですか。
もう大丈夫です。
よかったですよ、じゃあね、はい、安心しました。
多分その方が、
そうですよね、
楽ですよね、
ですよね、
簡単ですよね、
周囲的にもね、そういうことじゃないと思うんですが、よかったです。あ、なるほど。まあそんなこんなで、メンバーもなんかちょっと入れ替わりって言いましょうか、その大小があったというふうな話も聞いてますし。
そうですね、うん、今7人編成で、
うん、
青色の青海ペンギンさんが辞めてしまったので、
うん、はいはいはい、
はい、
なるほど、
7人で頑張ってます。
ああ、そうか。それはそうと、このキャラ、はい、せっかく冒頭で振ったんで、
はい、
これゆるキャラについてはこれどんな感じなんでしょうね、お嬢的には。
ゆるキャラは、
ええ、
いや、ゆるキャラね、えなんか本当に怖かったんですよ。
怖かったんだ。
あの熊のえぐい感じの熊にメロンかぶっちゃってるような感じで、
うんうんうん、ちょっとホラー系の、
ちょっとホラー系ですね。
怪しいね。でもいろんなキャラクターあるからね。俺もなんか見たけど、うどんのなんかあの高知とかあの辺はほら、うどん県とか言われてるじゃない。
はいはいはい、
でね、なんか脳みそがうどんだったけどね。
うん、
そんなのもあって、
えぐいですよね。
もうゆるキャラも極まれるだなみたいな感じだったりするんだけど、基本的には嫌いじゃないし、可愛いなという印象なんですか。
あ、そうですね。なんかやっぱ見てると和むので。
和むので、うん、で自分がキャラクターになるんだとしたら。例えばヒコニアン、クマモン、ヤナナとか、わかりますか全部。わかんない。
クマモンしかわかんない。
わかんないんだ。でもそれはどういった感じのキャラクターになってみたいなみたいなことであったりしますか。
どういった感じのキャラクター、
うん、その前にそういうキャラクターになってみもいいかなみたいなことは。
あ、でも
全然 OK でしたよね。
なってみたいです。あ、なんかこれ前テレビでやってたんですけど、
はいはい、
イケメンさんと、
うん、
そのイケメンさんを二等身にしたパネルを、
う
ん置くんですよ。
はいはい、
どっちと写真を撮りたいみたいなのをやると、
はいはい、
9割も9割以上の確率で二等身の方を選ぶんですよ。
そうなんだ。
ゆるキャラの方が人気みたいです。
ゆるキャラの方が人気なんだ。うん、あ、二等身っていうのは何気にもうちょっとそういう、イメージ的に可愛いっていう感じになるのかな。お目目も大きいしね、
うん、そうだと思います。
中にはすごいこうこましゃくれてるゆるキャラもいて、
うんうんうんうん、
ふざけんのこの野郎とか、お前ら帰れみたいなとか、ちゃんと見て帰れよみたいなとか、なんかそういうのもいるんだってね。高ピーなキャラもいるんだって、
面白い。
お前俺の話聞いてんのかみたいな、そんなそういうキャラもいたりしていろんなそういうのがあって面白いよね、うん、また地域のこう活性化になったりとかね、はいはい、まあそんなことも含めてね、はい、いろいろと本日はまあゲストもございませんことって、あとで森田氏がね駆けつけてくれるかどうか分かりませんけど、デザイン&イラストレーターのね、はい、とにかくまあ雨の中ではございますけどもね、明るく元気にまったりながらサクサクと始めてまいりましょうか、はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と
阿久津香織の
学大 FM。本日も始まりました。あ、言っても7月3日火曜日ということで、さあ、下半期も終わりまして折り返し、7月からの第1回放送ということになるわけですけども、はい、回数にして422回放送ね、アクちゃん的にはそれこそ上半期ね、振り返っていただくようなことになりますと、はい、どんな上半期だったんでしょうかね。
上半期は、うん、なんか少し性格的に大人になれたかなと思います。
でもそんな感じあるよ。ちょっとやっぱりなんていうのかな、もともとね基本ちょっとかぼーっとした感じのことだけどあの落ち着いて大人的な、はい、そのキャッキャキャッカしてないようなね、落ち着きも出てきたし、ちょっとこうそれこそまだ花より団子的な部分はありつつ、ブログとか拝見してもねお腹痛いお腹痛い書いてあるしだけど相対的にちょっとこう大人のレディーに向かって歩んでる感じをするんだとすると、以前よりもそんな感じは出てきたのかなと。これ客観的にそれはもう私だけじゃなくて相対にそう捉えておいてる方が体制じゃないかな、大勢じゃないかなと思いますが、自分でもそんな印象なんだ。
自分でもそうですね、あんまり感情を表に出さなくなりました。
おー、ちょっとこうね、あのツイッターとかブログとか見てる楽しいことばっかりじゃなくて、うん、たまにへこんだり折れたりすることもあるもんな、うん、そういうのを重ねながら、
うん、
あ
んまりそう、うん、なんだろう、感情を表に出すと、うん、相手に迷惑もかけるし、うん、相手もやっぱイライラしちゃうし、
はい、
で私が我慢すればいいこともたくさんあるので、大人になろうと思い、頑張ってきました。
頑張ってきました。そこはやっぱりチームプレーのなせる技 で、
ね、
やはりカラフルバードから学習したりとか。
うん、そうですね。やっぱりすごいたくさんの方とカラフルバード入ってる時に出会ったので、うん、それによってやっぱり少しずつ。
なるほど。うん、それはまあそれで結構ですけども、その中でもですよ、うん。なんかそういう芸能活動とかそういう中で。どうでしょう、あの学F からも学んでいただいたりとか、ちょっと学F から、学F と接したおかげで、まあ、ちょっとはこうプラスアルファになったり、まあ、大人になったかなみたいなこともあってくれると、まあ、サンママン的には嬉しいかな。
すごくあります。
なんだかね、
本当です。
そうですかね。
それに、はい、伊藤さんやっぱりすごい喋りがうまいので、
う
ん、
ありがとうございます。
それでいつも勉強になるのもあるんですけど、やっぱり女性のゲストさん、うん、やっぱり綺麗な方々がたくさん来られるので、
その辺がもうすでに大人の口調だよな。
あ、そんなことないです。なんかすごい自分も頑張って磨かないとなと思って。
そういう啓発されるというか、うん、影響を受けるみたいなことあったりするんだ。ただね、これはお世辞じゃなくて、今リスナーの、ね、方たち、またその、そういう応援の方たちがね来ていただいたりなんかしてるけど、このアフターで意外とそれこそカイトさんとワイワイとお話ししたりとか、まあ、そのいろいろお話聞いてもらったりするでしょ、
はい、
でまあ、いろんな方たちとこうそういうコネクションを持たさせていただくということも、いろんな意味でのプラスアルファになってるには違いないと思うから、
う
ん
う
ん、
ね、 そう
ですね、そういったことを踏まえながら頑張ってほぐしてまいりましょう、
はい、
ね、はい、結構、はい、まあ、そんなこんなでですね、本日はアクチさん担当放送ということで、まあ、何かとね、久しぶりのアクチちゃんのコンテンツについても、今日は何かしらそういった大人のムード的なことで、キャピキャピ感をさておいて、
はい、
何かちょっとこう大人のムードの、コンテンツの何かね、そういうのがあるということなんで、さあ、はい、それが果たしてアダルトチックなことなのかそれともインテリジェンスにあふれる 教養あふれることなのか、社会性を帯びた熱い、ね、そういうことなのか分かりませんけど、後ほどになってもそちらの方もお楽しみということにしていただければなというふうに思いますね、はい、さあそれではいつものように、本日のカッコ&ベルの紹介で、参りましょうか、まず最初にですね、リスナー関係者からいただいてやるメールとか書き込みの方からご紹介させていただきたいと思います。まず最初はですね、本公演いよいよ来週ですということで、劇団モラトリアムパンツは佐山香里さんね、香里ちゃんつながりで、ね、
はい、
この前もご一緒したわけなんですけど、ダブル香里でお送りしましたけどね、
はい、
彼女も素敵な人だったね。
はい、すごく素敵な人で、
今冒頭で言ってたのはひょっとしたらこういう方たちのことかな。
あ、そうです
ね、え、香里ちゃん、渡辺さんという方もおいでだったし、
あ、はい、
あ、千尋ちゃんっていうね、うん、あのボーカルの方ももうその目の前なんですよ、公演がね。
あ、そうです、
はい、今からご紹介しますけど、はい、そんな佐山香里さんからご招待させていただくので、お越しになれるに日程が決まったらご連絡ください。すっごく面白い作品ですよ。8日は私の所属するアイドルユニット 38mm ナグリーズのアフターライブもあります。新曲披露でいつもとは違うしっとりバージョンのナグリーズです。ぜひ来てください。モラトリアムパンツ第2回公演、髪をかき上げる公演、日程7月4日水曜日から8日の日曜日、場所は千本桜ホール、東急東横線学芸大学駅徒歩1分、住所は目黒区高番 3-8-11 エスペランス、これはスタジオって言いましょうか、舞台は3階になりますけどね、詳細はモラトリアムパンツもしくは千本桜ホールウェブにてご確認くださいということなんですけどね。私これご招待いただいてるんで、多分拝見しに行くことになると思うんですけども、うん、はい、お嬢なんかももし時間があればね、一緒に
行きたいです、
ね、
本当に行きたくて今頑張って予定を
合わせてます
。ええ、
まあ、本当にそんなことだったらね、はい、まあ、そういったこう学園つながりでのご縁でいい芝居を拝見させていただいたりとか、またそういうこうご縁を大切にしていくっていうのは非常にね、学園をやってることの意味とか価値につながっていることだと思うんで、また実際に見てみたいなっていう感じの舞台だったりとか方たちでしたもんね、
は
い、
あ、そうですね、すごく素敵な、
うん、
お姉さんというか方々だったので、うん、あと主催の方がすごく
面白か
ったですよ。おうおうおう、
はいはいはい、
一人男性の方、はいはい、
橋本さん、うんうん、
すごい楽しい。
面白かった。あなたパンツ、Gパンのこと突っ込んでたもんな。
あ、そうです
ね。あれ突っ込みはなかなか鋭かったね。おうお
う、なんですごい見てみたい。
座長おか、Gパンのボロボロの履いてて、なんかピン止めかなんか止めてたんだね、全部な。座長、あの、お金ないんですかって言うなっ て。あれはダメージルックでしょ、きっと。
多分、うんうん、いや、あんなにダメージのあるジーパン
見たのは初めてだった。
初めて見たので。
そうかそうか、はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、はい、非常にこうそういう、またこの佐山香里さんが、アイドルユニットということで、お嬢もそういった意味で言うとね、アイドルやっておいでなわけですから、
はい、
そういった部分での興味とか関心でね、ちょっとこう、あちらの香里さんはどんな、はい、ライブをやっておいでなのかなっていう部分でも興味津々ですよね。
すごく楽しみです、
ね、はい、もし都合がつくようでしたらぜひご覧になって、いただけたらいかがかなと思いますし、もしスケジュールが合うだったらご一緒に参りましょう、
はい、
ね、さあ続きまして、
はい、お疲れ様です。劇団祭りの準備
吹き上げさん
です、はい、失礼しました、とご連絡ありがとうございます、うん、またもろもろ打ち合わせの際には参加させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらはもうこちらもやはりその劇団さんつながりでね、祭りの準備吹き上げし、いつもね、学F にはご協力いただいておりますけども、彼が学大 FM とは別枠で新規番組を立ち上げされたいということでね、いろんな部分でまた ご参加ご協力を願うわけですけども、打ち合わせの際にはね、参加させていただきたいと思いますので、よろしくということでね、こちらこそよろしくお願いしたいと思いますし、また吹き上げ祭りの方でもね、何かそういった新たなアイデアなり新規軸みたいなことがございましたら、どんどんとこちらにご連絡をいただくなり、学園F宛てお出かけになっていただきたいと思いますね。さあ続きまして、こちらも劇団は三国吉田さんから近況ありがとうございます。近くまたどこかの火曜日にお伺いしたく思います。こちらの新章ですが、まあ、こちらの今のこう状況ですよね、はい、えいこちゃんが友人に伊藤さんの企画書を見せ、アドバイスを請うて コーテっていうのは、まあ、アドバイスをいただいてということですね。その友人と一緒に企画書を作成しているようです、来月頭までには完成させて3人で会う段階を作りたいと思っていますということでね、これはですね以前から、まあ、そこはかとなくお知らせしておりますけど、学大 FM はほら、ミュージシャンだとかアスリートの方とか、はい、まあ、お笑いの方とかいろいろおいでになるけど、やはり劇団関係の方が多いので、
はい、
そういう劇団の人たちがこう集まってね、いろいろそういうちょっとこう、まあ、漫才で言うと、昔のもう終わっちゃいましたが、M1 グランプリみたいな ありましたよね、
はい、
ああいうのをこういろんな人たちにこう集まってもらって競い合うみたいな、まあ、例えば劇団グランプリと称するんであれば G1 グランプリ的なね、何かそういうのを千本桜さんのホールをまあ、使わさせていただいて、でまたそういったこうコラボレーション的なことで、そういったものが開催できないだろうかみたいなお話を今進めているところなんですよね。でそれについてその劇団みくりの吉田氏並びにその看板女優の渡辺恵里子さんと、恵子さんだな、
はい、
恵子さんという方がまたそのお友達と一緒になって今企画書どんどんとまあ制作していただいて、具体化の方向で進めてもらっているということなんですよね。だからお嬢のところでも、
はい、
もし劇団関係で興味とか関心がおありのようでしたら、どうですかお嬢自身が、
はい、
あなたは別に劇団に所属してるってわけじゃないもんね。
そうですね、結構チューブラリンであちこちフラフラしてます。
こらこらこら、はい、でも芝居には出られるじゃない。
あ、芝居はやりたいです。
やりたいんだよね。もうどうなの、いっそのこと自分で座長としてこう劇団を立ち上げちゃうみたいな。
いや
いいよ、いいんじゃない、むしろ若い座長だけど。
いいですかね。
もう
誰かついてきてくれるかな。
お父さん役のキャストとかいるじゃない。
あ、本当だ、
若干一名
海道さん。これでもう大丈夫ですね。
そうそうそうそう、怖い怖い。ほらなんかその、ね、昔で言うと柔道一直線っていうドラマがあったんだけど、あれに出てくるさ、あの柔道の師匠のあの車トラジロじゃなくて車なんとかって言ったら大師匠みたいなね。ほら怖い目で見てるぞ、ね、うん、そうそうそうそう、そういう人たちとかね、学校の先生とかでもいいし、ね、おまわりさんでもいいし、
はい、
もう若干一名これ劇団員一人できたみたいなもんじゃないですか、
はい、
谷町でもいいし、ね、そんな風にして、まあ、いろんな可能性に挑戦されるのはよろしいんじゃないかと思いますんでね、
はい、
もしそういったことになりましたらこちらの劇団みくりさんね、今一緒にやっている劇団 G1 グランプリの方にもご参加いただけたらと思いますよ。うん、はい、続いて、
はい、伊藤清光様、
はい、
千本桜ホール三田
よしみさん、
三田よしみさんです、
はいはい、
おはようございます、
はいはい、
ご連絡ありがとうございます。
こちらこそ
良い反応で良かったです、
うん、
双方のお役に立てれば幸いです。今後もよろしくお願いいたします。
はい、まあ、だから千本桜ホール三田社長はね、先代の社長からまあお付き合いということになるんで、相当も20年来のお付き合いなんですが、はい、いろんな意味でここへ来てね、まあ、本当にお世話になったりとか、相互扶助的に、お互いのそういう、こう、ツールって言いましょうか、まあ、うちなら学大 FM、向こうはその千本桜ホールという形でのね、まあ、いろんなそういう、こう、形でのアイデアを出し合ったり、実体的なコラボレーションをさせていただくっていうのは、本当にありがたく思っておりまして、またちょっとその三田さんからのご紹介でね、新基軸として、新しいちょっとこう、そういう動きをどんどん進めている向きもありますんで、今後とも一つ、千本桜ホール、並びに三田社長にはよろしくお願いしたいと思いますし、新しくそういう派生していくね、それこそ、動きにリスナー関係者の皆さんご期待いただければなというふうに思いますね。それつながりで申し上げますと、続いてお世話になっておりますダイニングバールッチさん、早速のご返信ありがとうございます。お待ちしておりますので、ご都合のよろしい時に一度ご連絡いただけると助かります。よろしくお願いします。学芸大学はルッチダイニングバー、こちらは住所が目黒区高間 306-8、 これタッツビルにタッツビルっていうのかな、 T スラッシュスラッシュじゃないな、これはちっちゃいコンマの 2S ビル2階、こちらは千本桜三田社長からのご紹介のお店でしてね、何かと今後いろんな形でコラボをさせていただきたいなというふうに思ってますんでね、よろしくお願いしたいと思ってますし、あくちゃんなんかもひょっとしたらかかっていただくことになると思いますんで、
はい、
その時には一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますね。さあ続いて、
ご無沙汰してます、
はい、
元気ですか、アンビエント樋口さんです。 すいません。
大丈夫よ。
以前ご紹介した橋本さんが、うん、アーティストのメジャー契約の内容について少しヒアリングさせてもらえないかと言っています、うん、なおあの時に話したネットラジオはまだまだエントリー数は40曲ほどですが、うん、無事立ち上がって試験放送中です、うん、聞いてみてください、はい、では返信お待ちしております、
はい、これはどういうことかというとあのアンビエント樋口さんってこちらももう、長いお付き合いなんですけども中目黒のジョニービっていうお店がありまして、はい、そちらで私があの日当たりとか、はい、マンスリーライブなんかをやらせてもらった時からのお付き合いなんですけども AKB の AKB48、
はい、
の, あの秋元さんにそっくりなんですよ、
で
同級生だもんだから、まあ、そんなことでいやあの秋元さんじゃないですよその樋口さんとね、はい、私と同級生だもんだから、まあ、その仲良くさせていただいてるんですが彼のお友達の方がやはりそういうメディアチックなことであったりとかあのそういうアーティスティックなことが、ご所望でと言いましょうか、新たなラジオ局を、はいうんまあ、ネットラジオなんですけどねそちらを立ち上げられたわけですよでそれについては学芸部の方がちょっと先輩なんで、はい、いろいろそういう著作権とかそういう権利関係についてね教えてくださいっていうことでもう見事に立ち上げられて今どういう番組かというとまあ、カラフルバードさんとかいろんなそういうインディーズ関係、まあ、プロの方もおいでなんのかと思うんですがとにかくそういう人たちがそのラジオに向かってアプローチしてそのラジオ局からいろんな楽曲を配信することによってまあ、ファンを獲得していったりとか CD セールスをどんどんやっていこうという専門の音楽チャンネルみたいなラジオ局をやっておいでなんですよね番組の名前ちょっと忘れちゃいましたけどそれにしてもまだ立ち上げられてからどうなんですかねそんな3年も5年も経ってないはずなんですが、40曲のエントリーがあるということでね、うん、試験放送中ということなんですけども、まあ、お互いにねネットラジオもやっておるということで、うん、今後ともそういった意味で情報交換しながらどんどんとね、いい放送内容のことをですねお送りできるように、していきたいなというふうに思っている次第ですけどまたゆっくり樋口さんね、お話しさせて橋本さんともどもお話しさせていただければなというふうに思いますし、また逆に言うとそちらからいいものを持ち帰ってね学F でも反映させていきたいなというふうに思いますねさあ続きまして、無題サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さんから先週は友人でもありサムライ日本プロジェクトの公式応援団のタレントのクリス・グレンさんと一緒に、サムライメンバーの会社を回ってラウンドしてってことだね、はい、熱く盛り上がりましたそして今週は東京のビッグサイトの展示会に参加します7月4日から6日に開催される反則エキスポのベルアドワイズさんのブースにお客様と共に参加します7月5日は安藤が終日会場にいる予定でベルアドワイズさんの新しい挑戦をプロデュースいたします皆さんぜひお越しくださいということでねこれは毎度申し上げておりますけど宮城県は仙台のね、ありがとう蔵王ありがとうのね、のんちゃんつながりでご紹介いただきました、日本サムライ日本プロジェクト、ね、安藤隆二さんですけども、あちらこちらでいろいろ活動する中で、今週は特に東京ビッグサイト展示会でね、いろいろそういった形の、同プロジェクトの、メンバーの方たちのね、そういうサポートって言いましょうか、そういったことをされるというふうなことらしいんですけどもね、プロデュースをしておいでなんですかね。東京ビッグサイト。
はい。
大きいんでしょ？
きっと大きいんだと思います。
きっとってぐらいあんま行ったことないか。
あ、ないです。でもなんか名前からなんか大きい感じがする
ので。だよね、幕張メッセとかね、うん、多分そういうことだと思うんだけど、私もね、2、3回とか行ったことあるんだけど、名前すら今日記憶ないぐらいなんで、でも、お台場とかね、またそっちの方面っていうのは、土地があるから、どんどん大きなこうイベント会場があったりするわけでしょ。うん、ね。だからそういう、こうライブもあればイベントもたくさんあるというふうなことでね、うん、もうそちらでご活躍ということなんで大したもんだと思いますけどもね、うん、大いにまた今後とも頑張っていただけたらなというふうに思いますよ、さあ最後になりましょうか。
はい、お世話になっております、はい、デザイン&イラストレーター森田信彦さんです。
はい、
豆腐マンのキャラですが、お打ち合わせを7月3日の火曜日、もしくは11日以降、伊藤さんのご都合の良い日に合わせたいと思っていますが、どうでしょうか。
ほいほい。
今までのキャラクターデザインのおさらい、またジャケットの件でお打ち合わせをしたいと考えていますが、よろしくお願いいたします。また、吹上さんからも先日聞きましたメガネの件もありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。
はい。そういうことでね、これはどういうことかと言いますと、いつもお世話になっております学芸府のチラシをね、フライヤーを制作していただいたりとか、目黒の中目黒のアトラスタワーに、アトラスタワーさんのね組合さん主催の、アルカス桜祭りの時にもね、はい、お手伝いいただきました、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、多分ね8月のね3日だか4日から、2、3日また原宿のおー、あれなんちったかな、名前すぐ忘れちゃうんだな、そういうこういろんな、
古典みたいな、
そうそう、そういうのやるあの、はい、フロアがあるでしょ、フロアっていうかそのビルというか、はい、会場みたいなのがね、そちらでまた展示会をなさるような様子なんですけどね、詳しくは森田信彦さんのウェブで、ご確認いただければと思いますけども、そんな森田さんにですね、サンママンに続いて今度は豆腐マンキャラ、
はい、
豆腐マンいかがですか。
豆腐マン、
うん、
なんか早くイラストを見てみたいです。
おお、そうだ、そう言ってくれると嬉しいんだけど、うん、私もだから楽しみにしてるんですけど、今度はちょっとそれをね、それさっきの、ゆるキャラじゃないですけども、身にまとい変身して、豆腐ソングで暴れまくろうかなというふうに思ってるんです。ただそれについては豆腐マンだけじゃちょっと心もとないんで、ただいま豆腐レディーってなるものを募集中なんで、今池田のあやちゃんに声かけてるんですけども、もしよかったらお嬢にも一緒にご参加いただいて2人でちょっとこう3人で豆腐マンと豆腐レディーで、盛り上がれればありがたいなと思ったりしてますけど、お嬢的にはちょっとまだ放送中ではございますけども、どんな感じですか。ない話ですか。
いや、でもそんなになくはないと思います。でもなんか豆腐のキャラクターの着ぐるみ着て、
うん、
着たいです。豆腐の着ぐるみ着たいな。でもそれだと豆腐レディじゃなくなっちゃいますよね。
いや、もう基本的にはなんか、ね、豆腐レディというのデザインで、
うん、
あやちゃんがもしやってくるんだったらなんかひらひら系をつけたいってことなんで、なんかそういうこうちょっとこう衣装をまとるみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
ちょっとこうマスクをつけるとか、
うん、
そんな感じだと思うんで、うんうん、ごっそり被り物っていうことではないんじゃないかなと思ってます。
ちょっと残念。
ちょっと残念なんだ。おー、そうなんだ。
なんか遊園地にいる気、
ああ、だとしたらあなたじゃなくてもいいわけじゃん、言っちゃなんだけど、
うん、確かに
ね、そこはもったいないじゃん、やっぱりちょっとフィーチャリングは薄香りでいきたいじゃん、
うん、
うん、やっぱりあやちゃんはあやちゃんのこうキャラクターも出していきたいしね、まあ、もしよかったら私にとってはもうそういった意味で言うとね、うん、私が肛門様だとすると、あ、もうスケさん格さんみたいなもんですから、まあ女性スケさん格さんばりに頑張っていただければ、これはもう鬼に金棒だと思ったりなんかしてるんで、グローリーの社長もし聞いてましたらそちらの方はギャラが出ますんで、もしよかったら阿久津香織池田彩子行ってこいというふうなことで、肩を押していただけたらな、背中を押していただけたらなというふうに思っておりますけどね、まあ、まあそんなこんなで、うん、いろんな形でね森田さんにも参画いただいて頑張っておる、まあ、サンママンでありまた豆腐マン、として頑張っていきたいと思っておりますけども、今日はそんなこんなでね森田氏、来ていただいた後にいろんな形でまたそんなお話で盛り上がりたいなというふうに思ってますが、はい、何はともあれ、そんなかぶり物だったりとか、
はい、
ね、ゆるキャラだったりとか、豆腐マンだとかいろいろある中で、うーん、学 F 的にはアイドル、
はい、
カラフルバードということになりますが、はい、いかがですか。カラフルバードさん的にはこのところの、
このところは、あー、でもなんかね、6月16のライブは全員で出たんですけど、うん、そのライブを最後に、うん、結構選抜で人数が少ない人数で出ることが多くなってきたので、なんかまた新しいカラフルバードが見えてきたんじゃないのかなと思って楽しいです。
なるほどね、
はい、
まあ、だからそこはあのメンバーの入れ替わりとか、うん、あの大小あるにしても、皆さんでやったりとか、うんうん、選抜でやったりとかっていろんなバリエーションが出てきて、何か一つのそういうこう、指針というか方向性みたいなのが見えてきたりとか、一つ一つやっていく中で何かさっき冒頭で言われたように、うんうん、こうスキルアップしていくとか、はい、ネットワークを増やしていくみたいなのはもう今まさに楽しい、
はい、楽しいです。
真っ最中、真っ盛りみたいなことですよね、はい、はいはい、まあまあそんなことでカラフルバードさんもね、三位一体が、 一心一体になったということで、一心一体って変だな、なんでしょう、もうそのものになったということでね、結構じゃないですか、はい、じゃあそういった意味でと、お嬢の方からじゃあ改めてカラフルバードのナンバー紹介していきましょうか。
はい、カラフルバード初シングル鳥肌です。
はい、聞いていきましょう。
聞いてください。
はい、こちら。
世界へ羽ばたけ、空の彼方へ、とカラフルバード、
聞いていただきました。カラフルバーさんのナンバーで鳥肌というおなじみのナンバーでございましたけどね。さあ、それではですね、どんどんとコンテンツの方を進めてまいりたいと思いますけども、本日の1曲目が聞いたところで今日の時事ネタ、特にゲストもございませんこととて、早速ですね、今日の時事ネタをご紹介してまいりますが、読まれた10項目の中から、気になった話題にそれぞれコメントをお願いしているわけなんですけども、リスナーと関係者の皆さんもですね、ご自身で、どんな話題が一番興味と関心がおありなのか、私ならこんなコメントをするなみたいなことでご一緒に考えていただければと思いますね。それでは10項目、今日の時事ネタ読み上げさせていただきましょう。まず最初はですね、小沢新党、内閣不信任案は提出できず、問責なら可能ということがございましたり、続きまして、うなぎ高騰の中、声優が値下げ、8月1日までということがございましたり、続きましてスペイン史上初の連覇、 サッカー欧州選手権、イタリアに快勝ということでしたり、続きましてこちら日本ですね、サッカー英国統一代表決まる、五輪男子52年ぶり、続きまして、これは単管癌ですか、死亡がさらに2名、発症12人に大阪の印刷会社ということがございましたり、海外に目を向けますとロシア首相極東視察を開始、閣僚10人が同行ということがございましたり、これ面白いですよ。アクちゃん、
はいはい、
聞こえてますか。
聞こえてます。
はい、
すいません。
これ笑っちゃったんだけど、亀寄り添って4700万年前、交尾中の化石が見つかるということでまあこれちょっと後でコメントいただきましょうか。続いてですね、1秒長い1日、この目で3年半ぶりのウルー病ね、ウルー年ということがありますけども、ウルー病ということだったらしいですよね。はい、続きまして、注射1回で禁煙できる米のアメリカのですね、大学マウスで成功ということがあったりするんですけどね、これはもうデザイン&イラストレーター森田氏ね、はじめ、禁煙希望の方にはぜひ朗報ということでね、お聞かせしたいような内容でございますけども、最後にスタードッキリ司会小野康さん72歳、ちい散歩でおなじみの俳優ちい武夫さんが70歳で死去なさったということでね、ご冥福をお祈りしたところではございますけども、さあそんなこんなでアクちゃん的には気になったニュースソースといえばいかが。
小沢新と内閣不信案は提出できずですかね。
はいはい、どうぞ。
いや、なんか小沢さん大変だな、
うん、小沢さん大変だなと。どの辺が大変だったりしますか。
なんか子供だなって思って、
う
ん、
子供だな。何がどう子供なの、う
ん、なんか自分の意見あんなに押し通して、うん、大人なのにバカみたいだなって思う。
あ、ということは小沢さん否定派なの。あなた。
はい、否定派っていうか、うん、なんだろう、なんか高いお金高い給料もらってるのに、うんうん、なんでみんなでちゃんと話し合いしないのかなって。
それができるようだったら、まあ、こういう騒ぎにはなってないんでしょうけどね、うん、だからなんとなく若いお嬢さんというか、まあ、あなたをはじめね、そういった世代の方たちから見てると、いい大人が何やってんねんという感じがなきにしもあらずなんでしょうか、
うん、そんな感じに見えますね、うん、
なるほどね。
あと何でしたっけ、谷涼子さん、
柔道の。
そう、
はいはい、
最近出てなかったけど、うん、また最近そう急に出始めたから。あ、
彼女はね、小沢チルドランの先兵みたいなところありますからね、
うん、あの人今まで何やってたんだろうな
って。あの人今まで何やってたの。それは亭主だったりとか、子供の面倒見たりとか、また政治のね、そういういろんな部分で、うん、ある種政治家先生忙しいですから、うん、まあ、勉強会もあれば、それこそお祭りに出かけてってね、握手したりとか、うん、お手伝いしたりとか、そういうことだったんじゃないですか。
そうなんですかね。うん、なんかそう、あまり、なんだろう、その政治的な情報が、うん、テレビとかでしか得られないから、私も偏ってるのかもしれないけど、
はい、
谷さんもあまりなんか仕事してるように見えないから
仕事してるように見えないから、うん、その割には給料はたくさんもらってるんでしょうけども、うんうん、はあはあ、
だからなんか、
うん、
国会って大変なんだな、
大変なんだなと。
なんか幼稚園児の集まりみたいだな。
幼稚園児まで誘拐、
うん、
なるほどね。
だってみんな子供みたいなんだもん。
あ、なるほどね。もうちょっとこう大人なら大人なりの、うん、なんかそういったこう政治家なりの活動をやってもらえないでしょうかと、
はい、
いったところでしょうか。
だって、あ、そう、あのあれですよ、消費税の、うん、
消費税の
可決否決の、
はいはい、
なんかこの票を渡すときに、
はいはいはいはい、
あれはテレビで生中継されてるの見てたんですけど、
うん、はいはいはい、
小沢さんが民主党、自分が入れるときがもう民主党が多分50人ぐらいが引き連れてたから、
うん、
分からないんですけど、歯見せて笑ってて、
歯見せて笑ってたの。
なんかこの人大人げない
なと思っちゃった。
子供みたいだなと思って。
あ、そうなんだ。まあそういうのを見てたりとかね、例えばまあなんでしょう、よく政治家の、演説のシーンで土星は罵声を浴びせてたりとか、またその深夜になって牛歩戦術がどうしたこうしたって、そのいい大人がね、ノロノロノロノロ歩いて投票するようなシーンがあったりとか、またなんでしょうね、それこそ水をぶっかけたりぶっかけられたりみたいなのがあったりするとね、政治にそもそも政治に対する関心が失せていったりとか、うん、またその政治家というものに対する信頼みたいなものが損なわれるっていうのはなきにしもあらずですよね、うん、なるほどなるほど。まあまあそういったことで言うと、でもアクチュアは結構ね、 社会派を社会性を帯びたところでの結構原爆も、まあ、ご当地がね福島だからっていうこともあるけど、はい、原発問題だとかね、いろいろとそういうことがあったりなんかするんで、非常にこう、そういった部分で、なかなかこう、気骨があったりとか、そういう、インテリジェンスを感じさせてくれる部分があるんですが、その辺はご自身としてはどんな風に捉えておいてですか？
あれはなんか今原発再稼働反対とかみんなデモやってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか反対、
この前なんか15万人ぐらいですよ。
そう、なんか反対っていうだけなら簡単だけど、うん、じゃあもし反対して動かさなくなった後のことを考えてないんだろうなと思います、みんな。お、
ということはあなたは原発賛成派ってことなんですか？
だって動かさなかったら、はい、賄えないじゃないですか、電気がもう。
それにしてもあんたのところは福島ご当地じゃないですか、うん、ご出身がね、うん、あんな被害に遭ったのにまた再開しちゃっても平気なんですか？
だって再開せざるを得ないじゃないですか。
そうなのかしらっていうことで今いろいろと問題にしてるんじゃないですか。
なんだろう、今その生活保護とかでお金もらってる人もいるのに、うん、原発止めちゃうと、うん、一気に電気代とかも高くなるじゃないですか、ね、そう、でそれでまた払えないとか生活ができないって言って、うん、生活保護受ける人がどんどん増えたら余計に国会も、うん、国も借金増えるし、したらなんだっけ、国が自己破産するのももうそろそろなんじゃないのかなと思います。
なるほど。
だからそんなね、
うん、
なんだろう、
やるものはやる、やらないものはやらない的なことなのかしら。
うん、うん、それね、あんなに集まってて、うん、ちゃんと叫んでる人なんて本当に一握りなんだろうなと思いますし、
ああいう人たちに向かってのそのあなんかメッセージみたいなのありますか？例えば
なんかもうちょっと自分の意見持ったらと思います、みんな。
あ、ということは何かこうファッションだったりとか、うん、ある種その流ファッションって変だけども、うんうん、まあまあ人がやるからその自分も、うんうん、さっきのね、うん、なんだっけ、亀の交尾じゃないけどなんていうのその芋づる式にずるずると流されて、行ってるみたいなことで、うん、そういう物見うさん的なものであるんだとすると、うん、ちょっとそれは違うんじゃないかなとか、うん、もうちょっとよく自分の意見を持ったりとか、うん、お考えになったらいかがでしょうかみたいな感じのご意見と言ってもいいでしょうか、
うんうん、
そんな感じでしょうか。
そうですね、
なるほどね。例えばだからだとしたら、例えば対案として、阿久津香織ならこうするみたいなことは、あ、意見なんていうんですか、必ずしもやっぱ必要になってくると思うんですけども、うん、その辺はいかがですか？
私は原発動かした方がいいんじゃないかなと思います。
でそこでそれが、まあ、アクチャの対案と言いましょうか、そういうことになりましょうか、うん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。しかし地震とか起こったらどうするの？またそう、ほんまじで地震とか起こっちゃったら、
地震が起きても、うん、崩れない、なんかあまりそこら辺よく調べてないんで軽々しいこと言えないんですけど、うん、なんかあの、うん、地面
や
めたりとか、
お
なんかで今までこういうことがあったからちゃんと点検してるけど、
う
ん
う
ん、
どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございました。
ちゃんと点検してなかったっていうのも明確でしてる
から、うん、だからそれはあれでしょ、もうあのそれはあなたの意見で結構だと思うし、うん、そう意見を持つこと自体が僕はもう一番大事なことだと思うんで、うんうん、そう、もうそれには越したことないし、それを否定するつもりないんですよ、うん、ただそういう状況であの安全性が確保されてないのに稼働するということで、それはどうなんだっていうことでああいう人たちは集まっておいでなんじゃないですか、結局それは問題だろうと。だからアクちゃんが言われるのは非常によくわかる。それ2つ、うんうん、要するに電源がなくてで、うん、そういうふうにして今でも大変な状況の人たちがいるのに、うん、さらにそれをこう疲弊させてしまうというか、うん、まあ、経済状態も含めて、ね、混乱に陥れるんじゃないかという部分ではその稼働させるんだったらさせた方がいいと。でもう一つは要するに、安全性が担保されるような形でその今テーブルを叩いてまでね、うん、コンコンとそういう地べたをちゃんとするとか、うん、まあ、そういう津波が来てもそういうのをこう、防御するような形を取って稼働すればよろしいんじゃないでしょうか、うん、ということの2つの、うん、ご意見だったと思うんですけども、その上で結論として稼働させた方がいいというふうなことだったと思うんですが、でもそれが結局安全性がまず最初の1つ目のやつは電源性、うん、電源とかそういうのが本当に原子力を使うことによって、うん、あのそれが電気を、うん、どうしてもそれが動かさないとできないものなのかどうかなのかが明らかになってないということですよね、うん、一つはね。だからどうしても必要なのか必要がないのかということ自体をまず精査しなきゃいけない、うん、まあ、探求しなきゃいけない、うん、ということは明らかにされなきゃいけない、究明されなきゃいけないということは一つで、もう一つはその安全性という部分で言うと、そのテーブルのコンコンと叩かれたのコンコンができてないということと、それと今からやってもまだ5年10年はかかるらしいじゃないですか。 だとしたらそれからでもいいんじゃないかなとか、まずその安全性を担保して地震がいつ来るか分かんないけども、まあ、来た場合本当にまた第二の福島を作らないという部分で言うと、まず最初にそれをやってから、あるいはそれをもっとよく議論してから稼働させた方がいいんじゃないだろうかということで、あの方たちは集まっておいでなんじゃないかなとは思いますけどね。その辺はいかがですか。
その辺もすごくその意見わかるんですけど、だったらね、もうちょっと意見の言い方があるんじゃないのかなと思って、あれも本当にみんな子供だなって思います。なあ、
そのさっきの小沢さんの話じゃないけど、
なんだろう、多分な、うん、あんまりなんかこうやって言ってると私が刺されそうで怖いんですけど。
刺されない、刺されない、刺されたりはしないから大丈夫です。
なんか、ね、なんなんだろう、なんか、
なんかちょっと違和感がある、違うなって言った印象です。
なんかもうちょっとだってあんなとこで騒いでたって、騒がれたらねえ、だってみんな頭にくるじゃないですか、
また
これやってたら。わかんないけど、わかんないけど、あんなにかたくなに否定されて叫ばれてたら、普通の人だってイライラするじゃないですか。
あ、そうかな。
だって急にキーボーさんの周り囲まれて、キーボーさんがバッシングされたら頭にくるじゃないですか。
でもそれはだって叫ばれるとか、そういうふうに理由があれば自分でもしょうがないと思うだろうし、そのことを自分で考えなきゃいけないようだったら考えなきゃいけないし、こちらでそれを姿勢を正さなきゃいけないんだったら正す方向に僕は行くと思うけどね。だから今それを彼らはやってるんだと思うけどね。何回アクスカロリー的には
考える、なんかもうちょっと大人のやり方があるんじゃないかなと。せっかくみんな脳みそって考えることができるんだから、あんなにお猿さんみたいなことしなくていいのにと思いますけどね。
今日なかなかちょっとこう同じ社会派でも、なかなかどう言ったらいいのかな、まあ、根源的な部分というのは根源的なんだけどもね、非常にこうちょっとこう熱い、ね、オピニオンで非常に興味深いなと思いますけどしかし どうなの、ちょっとこう話の観点はずれるけど、はい、アイドルの方たちで、はい、例えば、まあ、ライブ終わったりとかお芝居終わったりするわね、あなた の, そのお仲間の方たちと、はい、間違ってもこういうお話はするわけ、することってあるの。
小沢さんの話ですか。
そう例えば政治だとか経済だとかそういう原発問題について、やっぱりあれしょ、イケバナ男子じゃないけど、そういう、ね、花より団子みたいなことで、その今日の会場に来てたあのイケメンがどうしたこうしたとか、そういう話でしょ。
終わった後は
別にバカにするつもりじゃないんだよ。
あ、でも終わった後逆にあんまりみんなとお話ししないですね。
しないのか。
お疲れ様ですって言った後に、もしそこにあのヨシムさんっていうカラバのなんだろう、プロデューサーがいるんですけど、の方がいたらそこにいて、今日どうだったかっていうのと、自分の改善点とかの話をしに行ってしまうので、
だとするともう先ほどのような、そういう社会派ネタだったりとか、そういうその政治とか経済とか、まあまあいろんな部分で難しい あれもあるわけじゃないですか。22、23歳にしててもそういうのをこう肌で感じたりとか、また立ち向かっていかなきゃいけないことって多々あるわけですし、間違いなく選挙権は終わりなわけですからね。だとするとそういう話題っていうのはどこでなさったりますの。
そういう話題は、でも友達の一人とすっごいそういう話をする子がいるので、そのことしか話をしないですね。
そうなんだ。そこはでもむしろ大事なことが分かんないね、あんまりそれはあんまりあちこちでね、そういうお話したりとか角が立ったりとか、まあいろんな差し障りが出たりすることもあるからね、
あとなんか周りの人あんまりそういうことを考えてないんじゃないのかなと思って、考えてないのにそういう話しちゃうのも迷惑かなと思うので。
でもまあそこはとなく、それメディアはメディアとしてこんなね脆弱なでマイナーな放送局であるけど、やはり自分のそのオピニオン出していくっていうのは大変大事なことだと思うから、あ、なるほど、あくちゃんこんな風に考えて、いるんだとか、なるほどそういう考え方もあるのかという部分ではね、様々だと思いますから、まあ、どんどんやっていただいて結構なんじゃないかと思いますよ、ね、はい、またやりましょうそこはね、はい、はい、まあそんなこんなで、本日今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、いやいや結構だと思いますよ本当にね、はい、まあそんなこんなで、KO レコードの CM 続いて本日はサブパーソナリティね、またアシスタントだったかな、
アシスタントです
なんだそれ、なんかちょっと嫌味な言い方が逆に、
まだ
アシスタントです、サブパーソナリティ目指して頑張ってますアクツカオリです、よろしくみたいなことでね、
お願いします、
はいはい、次のコーナーではそんなアクちゃんにですね、いろいろとオリジナルコンテンツについてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら、
はい、春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに さまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる。平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
7月28日土曜日、
はい、
今週末の土曜日ですね、はい、コメディドラゴンさんというお笑いライブがあるところにカラフルバードとして出させていただきます、
はい、うん、お笑いの方たちの中に混ざってやる、
はい、曲歌わせていただきます。
お、すごいじゃない、
はい、
はいはい、
多分7月28日の時間をちょっと忘れちゃったんですけど、うん、夕方から中野でチケット代金が1000円、
うん、1000円お安いね、
はい、
はいはい、
で
リーズナブル、リーズナブル、
はい、うん、で今回も多分選抜になるのかな、
うんうん、
4、5人ぐらいかな、
なるほど、
確定メンバーは7月12日に発表されるそうです、
はいはい、
はい、
もう一度ちょっとよく聞き取れなかったんだけど、
はい、
日にちをもう一度。
7月28日の土曜日です、うん、
夕方から
中野芸術小劇場だ
ったかな、中野芸術小劇場、
はい、
はい、
さんでコメディドラゴンというお笑いライブ、
うん、それがタイトルなのね、
はい、コメディドラゴン、
ドラゴン、
はい、がタイトルです。お笑い芸人さんがたくさん出るところに、うん、カラフルバード一曲歌わせていただきます。
一曲だけね、
はい、
ついでに漫才もやってくれじゃん、
漫才
とかコント、
ね、やりたいんですけど、
やりてえのかよ、
時間があ
ればやるのか
みたいな、
あればやるんだね。あ、なるほどね、まあ、そこは結構だよね、はい、あ、そうですか。
チケット代金が1000円です、
うん、リーズナブルだからいいよね、
は
い
は
い、
ぜひお越しください。
お越しくださいと。その他はどうですか。
その他は、うん、多分あ、昨日カラバラジオで配信されたので言って大丈夫だと思うんですけど、9月にあるアイドルさんとコラボさせていただいてワンマンライブをします。
おりゃ、おコラボでのワンマンライブ、
はい、
それはだからゲストで招くみたいなことですか。
あ、お互い
の
が、
うん、
なんだろう、お互いゲストという感じじゃなくて、うんうんうん、お互い協力し合おうみたいな。
おー、なるほどね。まあまあ対バンっていうか対バン
みたいな感じ
です
ね。
まあでも大勢さんがオムニバースでやるっていうんじゃなくて、
はい、
もうそろそろでぶつかり合ってやるみたいな。
ぶつかり合う。
いいじゃないですか。ということはやはり向こうも団体さんのグループ。
あ、そうです。団体さんのグループです。
おー、そこはまだ未発表というか公表できないみたいな。
公表は来月に、
うん、
したいと思います。
いいですね。
あとみんながするかな、
うん、場所は的にはもうある程度選定されてるんですか。
場所が、うん、いやまだ選定はされてないですね、ただ一応
ちょっと大きな小屋になりそうなイメージですか。
もしかしたら一応9月にやるよっていう話だけは、う
ん、あらららら、そうなんだ、楽しみですね、それはね、
はい
はい、その他に、個人的な情報だったりとか、お知らせ、まあ、例えば、ね、ニコ動とかやったりなんかしましたけども、
はい、
その他の活動的にはどうですか。個人の活動でも結構ですし、
個人的な活動は、うん、今の ところは大丈夫です。
うん、あ、そうなん
だ。はい、また発表できるようになったらお話しします。う
ん、なるほど。
はい、
実際にでも今ちょこっと言ったけども、はい、ニコニコ動画やってたよね。悪魔の時間とかっていうのね。
やってましたね。
はあはあ、
はい。
あれはどうなっちゃったの？
あれは、わからないんですけど、うん、多分今夏さんがすごく忙しいので多分止まってるんだと思います。
まああれも不定期にオンエアするみたいな感じだったからね、
はい、
はいはいはい、まあ、また忙しくなっちゃうとなかなか難しいわな。
うん、そうですね。また復活できたらいいなと思ってます。う
ん、ずいぶん楽しんで演じをしておいでる様子だったじゃないですか。
そうです ね、 すごく楽しかったです。
悪痛画伯、
はい
言ってる意味わかる。
ただもうだんだん普通の絵が描けるようになってきちゃったので
そう
だ、悪茶画伯は卒業かなという感じですね。
本当かね、ちゃんと描けるようになったのかね
一応
今度あのカイドさんとかリスナーの皆さん交えてそういうちょっとこう、お絵かき大会とかやってもらうよ、
はい、楽しそうですね。
楽しそう、
ぜひ
いいと思うよ。
はい、やりたいです。
はいはい、まあじゃあぜひそれはそれですね。そうだとするとあれに、加わっておいでだったっていうか、あれを撮ってた金ちゃんとか少佐なんかどうしておいでなの。
ああ、そこもあまりわからないです。そこら辺の多分近辺の状況は夏さんの方が詳しいと思います。
承知しました。それではですね、まあまあそういった近況また告知等々をお伺いしたところで、
はい、
まあ何と申しましてもアクツ香りオリジナルコンテンツについて伺いたいところなんですけども、はい、今までいろいろこうクイズをやるとかゲームをやるみたいなお話だったんですが、はい、一番一つどれ一つちょっとね、形になることなくここまで来ちゃったわけなんですけど、なんか今日はあくっちゃんの方からちょっとアダルトなと言いましょうか、何かちょっと今までのあくつ路線と違う大人の、
はい、
何かちょっとこう落ち着いた感じの、コンテンツがあるようなないような。
あります。
お発表します。
発表します。
じゃらん。
題名はまだ決まってないんですけど、はい、今あまり本を買う人が少なくなってきたので、
うん、
今 iPad とかで手軽に読めちゃうじゃないですか。でもやっぱりあの本紙をめくったりする、
うん、
ああいう感覚って大切だと思うので。
もちろんだと思いますよ。
なんか自分が面白かった本を紹介できても、うん、それを聞いてくださった方が、興味を持ってくれて、くださって、はい、それで本を買ってくれて、うん、本に接する機会がみんな増えたらいいかななんて思って。
あ、なるほど。あくっちゃんだけにはね、赤ずきんちゃんとかあのいすなんだっけ、なんとか姫とか白雪姫とかそういう 本を読もうみたいな話ですか。
ああそういう本も、まあ、読むとは思うんですけど、でも普通に小説とかも読ん
で。もしもし、流さないでもらってよろしいですか私もそんなつもりで言ったつもりないからそれはそうでしょ。今さらだったらグリムドアとかね、それはどうあのおとぎの話とか読んだって、それはあなたもさすがに大人なんだから、それはコンテンツになりにくいでしょ。だとしたら、うん、さりとてね、うん、今時ほら例えばお若いあの皆さんでも、うん、もうそういう、まあ、昔からのことですけど、お笑いの方たちがそういうね、
うん、
結構小説好きだったりなんかして、うんうん、あの方なんて言うんだろう、なんとかまたって言って、
なんとかまた、
うん、
又吉さん、
又吉さん、うんうん、あの太宰治が好きだったりみたいな話を伺ってますか、
うんうん、
あそこまで手を伸ばすって言いましょうか、
うん、
あんな感じのところをどんどんほじくっちゃう、掘っていくみたいな感じなんでしょうか。
あ、でもジャンルは定めずに、うん、あちこち掘っていけたらなと思います。
お、例えばどうなんでしょう。それはまさにそれこそね、アダルトっていうか、うん、いい意味でのアダルト、いい意味でのアダルトで変な話ですけど大人めいたね、大人びたコンテンツということになるわけですけども、
はい、
例えば今結局それはあくっちゃんが今そういう本に対しての興味とか関心を、うん、
はい、
お持ちだということの実証ですね。
はい、そうです。
どんな感じを今 手掛けておいてだったりするんでしょう。
今は、あれ東野さんだ、あのちょっと作者さんは忘れちゃったんですけど、
はい、
すっごい失礼なんですけど、
はい、
マスカレードホテルっていう、
マスカレードホテル、それは小説ですか、はい、それとも何でしょう、どう言ったらいいのかな、随筆だったりするんですか。
あ、小説ですね。
お、
なんか、殺人事件が、
おー、ミステリー。
はい、ミステリーです。
おー、
すごい高級ホテルというか、そのちゃんとしたところのホテルで殺人事件があって、おーおーおーおー、そこに警察が入り込むんですけど、
おらおらおら、
警察がそのウェーターさんだったり、うんうん、そういう格好をするんですよ、
うんうんうん、
でなんかいろいろあって、
はい、
最後どうなるかなみたいな、
そうなんだ。その他には
その他にはあと今、うん、シアターっていう売れない劇団さんの、うん、を2年でな今まだそこは途中までしか読んでないんですけど、うんうん、売れない劇団さんがいて、
はい、
この劇団さんを2年で黒字にさせるみたいな、うん、その有名になってくお話なのかなっていうのを読んでます。
なるほど。だから 今の若い人でも読みやすいように、
はい、
この前でも ありましたよね、経済的に難しい、例えば、まあデール・カネギーがどうしたこうしたみたいなのでも、松下幸之助がどうしたこうしたみたいなのでも、うんうん、ちょっと分かりやすく今風に書き上げて書き直してと言いましょうか、高校生の野球部のマネージャーがドラッガーを読んだらどうのこうのみたいなのがありましたよね。
ありますね。
ああいう風なそのやっぱり小説なんだけども、うん、若い人たち、うん、方々が興味とか関心持たれるような読みやすい感じの小説、うん、みたいな感じで捉えていいでしょうか。
はい、そうですね。でも
昔のそういう、まあ、コテコテのっちゃなんですけど、芥川とか、うん、さっきの太宰とか、うん、三島とかそういうことではないわけですね。そういうのを紹介していきたいとか、それを取り上げてコンテンツにしていこうということではないわけですね。
そういうのも読んでるんですけど、うん、なんかああいうのを多分自分の言葉で話すとなると、うん、まだちょっと読み足りないのかなと思って、うん、もうちょっとじっくり読んでからにしようかと思います。ま
あ、それも結構だと思うけどね。そんなに考えないで感じたままを語られるんだったら、うん、あ、芥川香織がこういうふうに捉えてんだなとか、うん、その、そういうふうな、いらっしゃいませよ、柴田恭平ですと ご登場です。ようこそいらっしゃい。今日サングラスかけてませんね。はい、拳銃持ってますか。こらね、いつものご常連の柴田さんお越しですけども、柴田さんじゃないんだけどね実は、まあまあそんなこんなで、しかしどうしましたかって言ったら失礼ですけど、読書に急に目覚めちゃった理由って何かあるんですか。
あ、でも読書は結構前からずっとしてたんですけど、やっぱ最近本を買う人が減ってるっていう話をよく聞くので、なんかね、ちょっとでも
貢献したいなみたいな、
製本会社さんとかが最近やっぱり潰れてるっていう話も聞くので、うん、ね、なんかちょっとでも本買ってくれる人が増えたらいいなと思って。
お、うん、あなたのスイッチの入り加減とかがちょっとよく分かんないっていうか、はい、見えないとかありますけどでも根底にあるものは何か弱者救済っていうか、弱いものを見てたらほっとけないみたいな感じって、やっぱりこれまでになんかこうね、お付き合いしててあるような気がするんだけど、その辺には関わりないですか。
その辺はどうなんでしょうね、うん、あんまりわかんないんですけど、
うん、
あ、でも一番あれかもしれないけど、この前スマートフォンで小説を読んだんですけど、
うん、はいはい、
なんか読んでる気がしなくてすごいつまんなかったんですよ。で、その本を小説で買って自分で紙めくって読んだ方が面白いんですよ。
なるほどなるほど。
だからね、
やっぱりそういう生身の感じっていうか、うん、デジタルよりアナログなところを大事にしなきゃいけないし、そういう意味で言うとね、僕はちょっとこれは褒めてること、褒めてるつもりなんですが、うん、まあ、ただそれが受け止め方で褒めてるかどうかっていうことになるのかならないのか分かりませんが、やっぱりどっかアクちゃんのお話を聞いてると、
はい、
エンターテインメントだったりとか、そういうこうアーティスティックな部分を感じるなと思ったりするのはね、それがどういうことかというと、いかにもヒューマンじゃないですか、はい、
うん、
だから要するにそのデジタルがヒューマンじゃないと言ってもいいんじゃないかな、むしろな、要するにそういうこう本の温かみだったりとか、何かそのアナログの良さみたいなものが、希薄になっていくとか消失していく部分に対する危惧というかな、そこにもし、何かセンシビリティなもの、なんか感覚的なものを感じたりとか、嫌悪するみたいなものがあるんだとすると、そう言わないではいられないんじゃないかなと思ったりするけどね。分かりやすく言うと、そのさっき の交尾してる亀じゃないけど、交尾してる亀じゃない、違う何か亀なら亀、トキならトキがね、
はい、
こう絶滅していくとか、そういうのを見てて、ああ、それっていいのかしらみたいなね、何かちょっと違うんじゃない、さっき の、 そのデモじゃないけど、感覚的に それは何でもいいんだけども、うん、それ ちょっと違うかなとか、これって本当なのみたいなことに、うん、興味を関心を向けるという部分で言うと、まさにエンターテインメントだったりとかアーティスト的な捉え方なんじゃないかなって。では普通生産にかからないことだとか、そういう弱小の部分だとか、あのどうでもいいようなことってどんどん流されていくもんじゃない、うん、お金儲けにもならないし、お腹の足しにもならないからね、はい、でもむしろそういったところに目を向けてるっていう部分で言うと、でましてあなたがその本一冊一冊買ったってどうなるもんでもないじゃない、決して。
うん、確かにそうですね。
ね、うん、でやっぱり今興味があって、それをなんとなく自分で、非常にこう危惧してみたりとか、うん、懸念してみたり、またそれをコンテンツとして取り入れて何かやってみようっていう気がしてるということ自体がね、なんかそんな気がするんですけど、自分ではどんなふうに捉えておいてですか。そこまで深く考えたことない。
自分では、うん、ああどうなんでしょう。ああでもなんか最近周りの人と意見が合わないなっていうことが、なんか違うんです。最近考えが、
うんうん、大人になってきたんじゃん本当に、うん。それだけ。
そう。
うん、周りがバカだってことじゃなくてね。
うん、あ、そんなことは思ってないです。ただなんか。
ていうか自分の意見が出てきたのかな。
自分の意見も出てきたし、最近そう結構年齢上の年上の方
たちとお付き合いするから
と接する機会が多くなってきたので、
いいじゃないいいじゃない、
そういろんなお話を、
いいぞいいぞ、お疲れ、いけいけ、ゴーゴー、頑張れ頑張れ
頑張ります、聞いてなんか勉強させていただいてると、なんかやっぱ最近若い人とあんまり話が合わなくなってきちゃって、一応21です。
21のくせにそこまで言う、
本当に合わないんですよ。
あ、かな。
なんか
最近あんまり創生してしまってもどうかなと思うけどね、21なのに ね早い時期に完成しちゃってもどうかなと思うけど、
だから今度はちょっと若い人の話勉強しないと
なと思ってます。両方でいいんじゃないですか、そこはバランス感覚だと思うから、うん、
で
なるほどね、
ちょっと
結構だと思いますよ、はい、なるほど。じゃあ、 まあそれを王女的にはコンテンツとして捉えて、
はい、
どんな風に展開していきましょうか。
どんな風に展開、
うん、例えばそのテーマとしてこの本を阿久津香織が読みましたと、
はい、
でそれについて私はこう思うんですけど、うん、みたいなことを一冊に絞り込んで、
はい、
この番組で紹介しながらリスナーの皆さんと一緒にやり取りするとか、
はい、
で あるいはテーマを決めて、うんうんうん、そのさっきの原発問題だったりとか、うんうん、そのなんだろうな、何でもいいですよ、そういうクイまあそのパンダでも時でも、うんうんうん、何でもいいですよ、そういう絶滅危惧種についてどうだとか、うんうん、動物なら動物のカテゴリーを決定するとか、うんうん、何だっていいじゃない、それは土地でもいいですよ、それ新潟だというも福島でも、うんうん、何だっていいと思う、時事ネタでもいいと思うし、それは作家なら作家何でもいいんだけど、その辺どうしましょう、どんな風にコンテンツして、
でも今日の時事ネタで自分の意見を言ったりする機会がたくさんあるので、うん、小説の紹介をできたらなと思ってます。
小説を、ね、中心にね、はい、なるほどなるほど、はいはい、自分の読んだ小説でこんな印象を持ちましたとか、
はい、
この主人公にこういう影響を受けましたとか、うん、私も例えばこの主人公ならこんな風になったのにとか、なってみたいなとか、うん、そんな感じでしょうか。
あ、そうですね、おすすめできるものがあればおすすめしたいですし、うん、逆に何かおすすめがあったら教えていただきたいなっていうの、
逆にね、そういうのもいいし、はい、例えばマークちゃんこんなの読んでみなさいよみたいなことがあっても、それはそれでいいのかもわかんないね。
あ、そうですね、それをまた読んで自分の知識も増えるし、
なるほどね、
いいので、はい、
はい、わかりました。じゃあまあそんな風にしてどんどんと、なんか僕は今までのね、なんていうかな、そういう意味じゃゲームも結構だしクイズも結構なんだけど、なんか こちらのインファームさんにお伺いしてから2年と3、4ヶ月にはなろうかと思うんですが、
はい、
お嬢ももう学芸部に参加していただいて、なんだかんだでね結構なると思うんですが、はい、今までのそういう阿久津香織の中からは抽出されなかったエッセンスだったりとか、
うん、そうですね、
お、
ね、大人になって、
なんでね、大変嬉しかったりとか、結構だなと思われる次第なんですけども、まあまあどんどんじゃあその方向でいきましょうか。
はい、
ね、やっぱりほらオリジナルっていうのはそれぞれに合ったもので、それぞれがやっぱ一番やりたいこと、興味関心があることをやるのが一番ですし、
はい、
その時々にまた変わっていくのはそれはいいと思うからね、それまた興味と関心、キボさん会いましたけど、ちょっとまた違うことやってみたいですってあったらそれは構わないと思いますが、結構なんじゃ読書なんてのはもう絶対いい、ためになることだと思いますし、無駄にはなることないと思うんで、どんどん頑張って、進めていけたらなと思いますし、進めていっていただけたらと思いますね、
はい、
そんなことでよろしかったですか。
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。それではそんなこんなで CM に続いてですね、今日キーボードのユニークギター教室で、音楽をサクッと聴いていただこうかなと思ったんですけど、まあちょっと時間と都合を見ましょう。それではそんなこんなで、はい、まずは次の CM で、こちら。
デザインスタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角、丸い四角、丸い四角、丸い四角。
キーボードのユニークギター教室のお時間でですね、今日はとりあえずアクチタン担当放送ということですけども、キーボード的にはね、やはりこちらのユニークギター教室ではユニークギター教室というぐらいで、まあ、音楽を中心とした形での、ね、コンテンツでありましたので、久しぶりに本日はゲストもないこととて、また今週7月7日はですね、ご承知の通り七夕ということでね、七夕といえば仙台ね、宮城県仙台市、あるいは平塚七夕、神奈川県平塚市、安城市はこれは愛知県安城市の安城七夕ですか、とある中で、やはりなんといってもね、学F にはゆかりが深い仙台七夕にちなんでですね、僭越ながらサンママンのオリジナル曲仙台の夜でお聴きいただきたいなぁなどと思ったりなんかしたんですけども、どうしましょうかね、ちょっと軽く聴いていただこうかな、時間的に大丈夫かな、じゃあちょっと軽く聴いていただいて、まあ、せっかくほら、はい、七夕近いから言ってもお嬢はね、あの大人のレディーになりつつあると言っても、まあまあ乙女チックな部分で、七夕に、思いを馳せて願いをかけるとかそういうこともあってもいいのかなと思うので、七夕にちなんで何かそういう、こう願いとか夢とかなんかについてね、お伺いできたらなというふうに思ったりしたんですけども、ね、じゃあちょっと軽くですけどもね、仙台の夜聞いていただいて七夕のフレーズが出てきますんで、はい、その辺まで聞いていただいて、またちょっとアクちゃんにね、あの七夕のそういう願いとか夢について軽くお伺いできたらと思います。それではキーボードのナンバーで仙台の夜で聞いてください。 はい、そんなことでね、聞いていただきましたけども、さ あ, あお待ちかね、アクちゃん的には七夕ということでね、もう7月7日近いわけですけども、はい、さあ乙女チックな部分では、どうでしょうかね。
乙女チックな部分か、
うん、
七夕
願い事、まあ願い事なんか人に言うもんじゃでもないけど、まあ夢でもいいんじゃないですか。
夢、
うん、
ああでも、うん、ユニバーサル、そう、なんか遊園地に、
そっちかよ。
チャンス、夢というか、
おう、
あの、何人ででもいいんで、
うん、
異性の人と、そういう遊園地に行ってみたいです。
おー、そうなんだ。あなたね、21時で行きゃいいじゃないかよ。相手の問題か。
行く人がいないんです。
ああ、そう。なんでキレられてるかよくわかんねえ。なんで、カイトさん怖いんだけど、ちょっと今日、アクりや。なんでキレられてるのかよくわかんねえんだけど、パパに連れてもらえばいいし、こちらのね、あの、ダンディーな彼にでも、まあ、こちら最大者ですけど、まあ、両方か。それは、あれ、いいんじゃないですか、それは。
なんか、うん、なんか周りの人がみんな、絶叫
系に。七夕の夢なんですって、
絶叫系に乗りたがらないんですよ、周りの人が。あ、はい、本当ですか。じゃあぜひ行きたいです。
ね、
一緒に絶叫に乗ってくれる人と行きたいんですよ、
ね。はい、なるほどね。
なんか最近の男性って絶叫系綺麗なのかなみたいな感じで。
ああ、ちょっと気弱な男性とかね、装飾系の人が多いから。
それとも私と行きたくないのかな。
いや、そんなことないと思いますよ。そんなことないと思いますよ。全然問題ないと思いますよ。あなたと一緒にお化け屋敷入って、あなたのことをふっと見て、キャーと絶叫したら、それ絶叫系かもしれません。そういうやつはボコってやれみたいな話です。
そうですね。そんなことされたやつは水落ち一発入れ
る。水落ち一発入れちゃうんだ。なるほどね。はい。まあまあ、アクスカオリちゃん的には分かりやすいと言いましょうか。大変身近なところでね、
はい、
聞いていただきました。願いと言いましょうか。夢でしたけども。さあ、そんなこんなでね、本日は、まあ、そんな、七夕に近いところからね、同じような質問でもいいんですけども、学F名物恐怖のインタビューのコーナーとしましてはですね、はい、お店の入店状況に応じてご来店のお客さんにね、七夕前7月3日本日はですね、通天閣の日だということらしいんですよね。そんなことでスカイツリーに対抗してですね、大阪でもタワー人気で、現在盛り上がっているとのことなんですけども、そんなことにちなんでですね、まあこちらのね、東京ではまあスカイツリーということには違いないんですけども、そんな本日通天閣の日にちなんで、あなたのタワーでもいいですよ、で山でもビルでも、これまでどんな高いところへ登られましたか、またそんな印象や感想についてインタビューしていらっしゃい。はい、あくっちゃんどうぞ。
はい、
はい、お名前から伺ってくださいよ。
こんばんは、お名前教えてください。
あ、松田です。
はい、どうぞ。
松田さんです。
松田さん結構ですよ。
なんかすごく高いところに登ったことありますか？
お、絶叫系らしいから彼は。
すごく高いとこは山登りはしますね。
いや、その前にタワー話なんで、今日は通天閣の日らしいんですよ。
あ、
だからちょっと、もし最初はとりあえずタワーとかのご経験、エッフェル塔だとかね。
ですね、サンシャイン60ぐらい
ですかね。おお、結構じゃないですか。はいはいはい、まあ、立派なタワーっていうかビルですわね。サンシャイン60、その他には山、今山のお話をしておいででしたっけ。
はい、
はい、どんな山に登られましたか。
のこぎり山。
のこぎり山知らんがな、どんな山や
つ。いや低い山なんですけど、
はいはい、
まあその山を登るっていうのは大変だなって、
ということですか。はい、わかりました。どんな、まあ、大変だなという印象ですね。
そうですね。
はい、でこちらのお客様。
はい、こんばんは、名前を教えてください。
伊藤です。
まだやってるよ。はい、そんなあなたは高いタワーとか山とか登られましたか？
タワー。
うん。
高いところはあんまり好きじゃない。
好きじゃないんですね、こちら逆にね。はい。はい、ということは山も登らない。
山は忍山とか。
知らんがな、その猫木山とか忍山どこやねんそれ。知らんがなそれ。どこですのそれ。
あと高尾山と
か。高尾山ね、はいはい。そこは高いっちゃ高いですけど、どんな印象とか感想をお持ちでしたか？
ケーブルカーで登ったんで。
うん。
登ってねえよ。
登ったじゃんか。
まあ登ったには違いないんですけども、うん、特にかあの印象とか感想なかったですか？
特別。
高えなぐらいのことですか？
ああ。高いのは雪山スキーで行った時は登ってます。
あ、なるほどね。はいはいはい、なるほど。それはなんていうお山だったりするんですか？
なんだっけ。 苗場の上にあるやつ、
苗場のホールね、
三俣神楽とか、
お
そういう
あれ、そうなんですか、
まあ、登ってそのまま降りてきましたけど
ね、そうなんだ、はい、もうずっと登ってりゃよかったのにそんなこともないか、はいはい、どうもありがとうございました、はい、さあそれではこちらのね、今カップルでお越しなんですけども、お嬢さんしかいらっしゃらないですけども、もしよかったら参加していただいてもらってください、
お
嬢さんよろしいですか、
お楽しいですか、
よかったら、なんか今日はね、通天閣の日らしいんですけど、高いタワーとか山とか、なんか登られたいとか、そちらの印象とか感想をお持ちだったりしましょうか。お名前から伺ってみてください。
お名前教えていただけますか。はい、ちえです。
ちえちゃん、はい、ちえさんは、そういったタワーとか、もうスカイツリーとか行かれましたか。
見ただけです。
あ、見ただけで、
はい、
やっぱりこう高いなっていうか、すげーなーみたいな印象ですか。
めっちゃ高かったです。
めっちゃ高かったですか。それ今日ご一緒の彼氏と一緒に行かれたんですか。
いや、違う人と。
違う人と。あ、それ大丈夫な発言ですかそれ。今彼いないから大丈夫ですけども、もうちょっとマイク近づけて、あくちゃん。
はい。
はい、そしてその他にはどうでしょう。
その他は、うん、
高いところ。
ないですね。
ないですか。例えばディズニーランドとか、UFJ でしたっけ。USJ でしたっけ。なんかああいう絶叫系のマシンとか平気だったりしますか。
全然平気です。
やっぱりそうなんだね。これからどっか行ってみたいような高いところとかタワーとかそういうのあったりしますか。
富士山登りたい。
富士山登りたい、これからね、
はい、
はい、なあ、今日はどうされましたか。これは 何がどう、ま、間違っておいでだったんですか。
そうですね、ちょっと間違えちゃいました。
間違えちゃった。そんなことおっしゃらないで、ね、
間
違えてないです。またどんどん、遊びにまたお出かけになっていただいたりとか、今日もまたゆっくりと召し上がって帰ってくださいね、はい、どうもちえさんありがとうございました。はい、そんなこんなで恐怖のインタビューのコーナーね、この辺にさせていただきまして、エンディングさせていただきたいと思いますよ。それではこちら、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
近くで FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、アクちゃん的にいかが。
はい、 今回ちょっと喋りすぎちゃった。
大丈夫じゃない、すごく今までと違った関わりが見えて、サンバマン的には非常に興味深かったし、その成長ぶりには嬉しさを感じ、嬉しさすら感じますよ。
よかったです、はい、このまま頑張ります。
頑張ってくださいね、はい、また本のコンテンツもね、どんどんと充実した内容にしてまいりましょう。でまたライブの方もね、はい、まあ無理のないようにね、怪我とかやっぱりそういったことありますから気をつけて、はい、頑張っていただきたいと思います。夏場になってくるから、ね、体調的にも難しいし、またあのお腹痛くなし
気をつけます、
ね、気をつけてね。さあそんなこんなでですね、次回の放送は7月10日火曜日になりますが、担当は天音夏さん、ゲストには以前にもなっちゃんからのご紹介でご出演の作曲家は、小林辰樹さん、小林大樹の樹と書いて辰樹さんをお迎えして楽しく愉快にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには学芸府のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、ご聴取ご参加いただけたらと思います。それではライブご聴取の皆さんとですね、エンディングになりますんで、私がですね、それではそんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、マイクに向かって大きな声で、来週というコールでお開きにさせていただけたらと思います。もうここはいつもいただいてるんで、こちらのカップルの方中心にお送りしていただいてまいりましょうか、ね、カップルの方よかったらご参加ご協力ください、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げました、来週という元気なコールでお開きにしたいと思います。それでは海斗さん、柴田さんもよろしくお願いしますね。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうもありがとうございました。はい、カップの高さん、ご協力どうもありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。